信しています。時刻10時14分を回りました。暮らしつづれ織、水曜日3週目は高専宝探し花咲く町の技術者たちをお送りしています。昨年から始まりまして函館工業高等専門学校の、先生方を含め、総務の方たちそれから、技術サポートをなさっている方々からいろいろなお話をお伺いをしてきました。今日はそのアレンジをしてくださっていることでも大変お世話になっています、森谷健二先生です。先ほど新しく名称を頂戴いたしました生産システム工学科准教授森谷健二さんということです。森谷先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。2年目に入りました、
はい、よろしくお願いします
まず一昨年通じて、はい、先生方のお話はそれぞれの先生に CD をお渡ししているんですけども、はい、1年間ちょっと振り返られてどんな手応えを感じていらっしゃるでしょうか。
いや本校の先生たち本当にいろんなことをやっていていろんな技術を持っていて、で先生たちじゃなくて事務の方たちだったり技術教育支援センターの方たちが本当に支えてるんだっていうのが伝わったんじゃないかなということで、でも、はい、伝えきってないのでまた今年もいろんな先生にお願いしたいと思っています、はい、よろしくお願いします。
そもそも高専にお邪魔して、施設も見せていただいて校長先生、冒頭は最初はヒットネットワークの岩隈校長先生のお話が始まりだったんですが、校長先生がいや素晴らしい先生たちがいっぱいいるし学校の様子をもっともっとお伝えできればというところからスタートをして、でじゃあテーマどうしましょうというところに宝探しという言葉が出てきました。この宝というのはどういうことを表しているのかもう少し噛み砕いてお願いします、
は
い。
一応二重の意味がありまして、私たちのやっている研究とかそういうことは後々の宝になっていくんですが、それよりも学生ですね。実際、街で花咲く技術者っていうのは我々にももちろん学生のことで、学生という宝をこう技術者として育てて、送り出したいという意味で宝探しですので、うん、結局私たちがやってる研究はこう引き継いでいって、学生たちが育ってくれればという思いです。
よく子供を持てば子宝と言いますけど、そうすると学生宝といったところですね。
はい、いい言葉ですね。はい、い
やでもやっぱり自分たちは宝だと思われているんだと思うところで学べる学生さんは幸せですよね。
ですね。そうありたいですね。はい、もうまずやっぱり学生をどう育てるかっていうのとどう育つかで、はい、やっぱりこう育っていくその姿を見ると私も一番嬉しいですし。はい、
さあそう今日はそれでまずは4月新年度ということで構想について少し改めてまた基本的な情報をお伺いしたいと思うんですけども、函館工業高等専門学校名刺には独立行政法人国立高等専門学校機構という言葉が書かれていますが、はい、これはどういうことなんでしょうか。
はい、高専というのは国立高専ですね、はい、全国に51校55キャンパスあるんですが、その51校を、取りまとめていると、そこをもともと高専機構という機構のもとに、その51校があるという、はい、その中の機構の中の函館の高専ですよということなんですね。はい。はい、
で、学ぶ、年間の、学ぶ時間ですけれども、これが普通の、形態とはちょっと違うということで、5年生。
はい。で、5年間で、専門教育をやるんですが、はい、本校に関して言うと、1年生に入った時には、もちろん、専門の学科を志望してくるんですが、技術者になるべく素養の部分をしっかり勉強します。はい、そして、後々、専門科目が増えた時にも、ちゃんと対応できるように、数学であったり、英語であったりとかですね。そして、その、専門分野の各分野の勉強を1年間通してやって、どの分野ではどんな勉強があるのか、どの分野では将来どんな仕事ができるのかとか、自己のキャリアなんかも考えながら進めていくっていう形が始まります。はい、そして2年生になって学科に配属されるという形なんですが、本校では今年がその配属される2年目にあたりまして、昨年その1年間いろいろ自分たちが得たことをもとに、希望を出して、今は生産システム、社会、物質環境、物質環境工学か社会基盤工学かということでそれぞれの学科に配属がされています。
やっぱり中学を卒業した時点では、 イメージがなんとなく定まらないものも、実際に1年間高専という学校に席を置いて学んでみて、ああやっぱり自分はこっちの方が向いているなとか、軌道修正をしながら選択できるというその1年間ってとても大事なんですね、
はい、そうですね。これやっぱり学生保護者からも評判がいいというか、
はい、
私たちももともとそれを意図したのは、やはり中学の段階で高専って決めてくれるだけでも大変なんですが、ましてやその狭い枝道をどこに行くかっていうのを決めるのはなかなか難しかった、うん、でその時にやっぱり誰かからの言葉だったり保護者の方に、まあ、ここにすればっていうことで、そっかっていうことも多かったので、やはり自分の目で確かめてほしかったんですね、うん、で1年間その3学科5分野の勉強をして、自分はやっぱりここに向いてる、うん、あここだと思ったけどもこっちの方が良かったみたいだっていうことを学生本人の経験として決断してほしかったんですね。で実際ですね、1学年200人いるんですけども、だいたい約 20% ぐらいの学生が、第一志望で入ってきた学科と2年生の時に選択した学科を変更しています、
うん、
でこれはその変更が悪いとかじゃなくて、逆にやっぱり自分のやりたい道はこっちなんだっていうことなので、その今後のミスマッチを防ぐ意味でも、やりたい道に進むとか、しかもそれは人に言われたから選んだんじゃなくて、自分で経験した上でやってますから、はい、やっぱりそういった意味ではこの1年間のこの制度というのは大事だと思っていますし、うん、
いいですね。
はい、その伝わっていただいているみたいで結構好評ではあります。
はい。はい、なかなかその、今森谷先生おっしゃいましたけれども、中学を卒業するの受験をする時点でやっぱりまず高専を選択するということも一つの、うんうんうん、こう普通の高校に行って大学に行くのか、はい、それとも高専に行くのかというところで一つ選択があるわけですが、まだまだわからない中でなんとなくとか親が随分勧めるからとか いろいろあって、それが入ってみて自分でこう次の選択が決められるという1年間って大きいです。成長もありそうですね。1年間の成長っていうのも
ありますね。まあやっぱり、元がこう今からやるぞっていう気に満ちはいるんですけど、
はい、
吸収も早いですし、でその頃にはもうなん昔よりもやっぱり将来のことを考える時間と教育がやっぱりありますので、あのキャリア教育、あの本校今年度から総合学生支援センターというセンターが発足しまして、まあ、その中には3つの、支援の柱ですね、
はい、
キャリア教育、学習支援、学生相談ということで、将来のこと、進路のことだったり、学習の悩み、心の悩みっていうその支援をするんですが、うん、特にこのキャリア教育っていう意味で、やっぱり高専に来るっていうことは技術者の道を歩むと決めたと、まあ、それ以外ももちろんあるんですが、ということはこういうように勉強していく、将来はこういう道が開けてるんだってことを示しながら学生自身にこう学習してもらって選択してもらうっていう、そのキャリア教育が充実してますし、これからもしていこうと思ってるんですが、そういった意味でやっぱり学生も将来そのためにはじゃあ何をしなきゃいけないか、この学科とこの学科ではやっぱり将来に向けて多少やることも変わってきますので、心構えも違うし、ここにいるんだったらこの能力が身につけようとかっていうふうに変わってきますから、そういったことも学びながらですねやって学科に行きます。で今からもっとそれが細分化というかその変わってきますので、今まではある意味横一列のようなところだったんですけども、ここからは特化していく形になりますので、うん、その道で育ってほしいなとは思ってます、
う
ん、はい、
逆に言うとこう方向性がこうこの段階で絞っていけば、深く学問をするにあたってはこう目指すものが見えてきてやりやすいというか、
そうですね、うん、やっぱり今時期のこの15から高専では15から20歳までの5年間をと、まあ、専攻科含めては22までですがということでやるんですが、やっぱり吸収力は違いますので、
そうか、抜群の時期にね、はい、そうやってきめ細かな指導があるわけですが、
はい、
専攻科これは5年間終えて、さらにもう少し専門的な学びをしたいという方々が研究するという、はいはい、
そうです、2年間ありまして、はい、まあ終わる頃は22なので、大学と同じなんですね、はい、でその学位も、学士、準学士っていうところから学士になりますので、
ああ
準学士は5年間で、
はい、
大学行くと学士なんですが、っていうので大学と同じその学士の学位になりますので、はい、そういうことを学ぶと、
あと4年間終わっ、あ、5年間終わって、あるいは、3年間で大学へスライドしたりとか、そういう移動していく方々もいらっしゃるんですか？
3からのスライドはゼロではないんですが、基本的には5年間一貫教育なので、やっぱり5年間である程度我々の目指すところまで行った後に、はい、 大学の3年ですね。
あ、大学の3年に、
はい、本校の3年からではなくて、うちの5年から大学の3年に編入する。で、専攻科から大学院に行くっていう形が、はい、あります。
さあ、意欲を持って来てる方々に、先生方はもう誠心誠意全力投入して指導なさるわけですけども、森谷先生ご自身の研究について少しお伺いします、はい。で、名刺の裏にはですね、例えばこんな仕事をしていますというふうにきちっと書いてあるんですが、生体情報計測と解析という、ただ聞いただけではわからないこれはどんなことですか？
はい、失礼しました、はい。生体情報計測といってもいろんな生体情報があるんですが、まあ、私たちの研究室は主に心拍数であったり、身体加速度であったり、あと今、最近3機関連携、まあ、これ後で時間があれば説明したいんですが、ということで始めさせていただいている脳波ですね、
はい。
これらを計測して、それを何らかの制御だったり何らかの、産業機器に役立てようということで、まずどうやって計測するのかっていうシステムの開発だったり、はい、それを取ったことでどんなふうに応用できるのかですね、まあ、簡単に言うと嬉しい嬉しくないの時で脳波が違うというのは有名ですよね、うん。では嬉しい時に脳波っていうのを使って何かの機器の制御できないかとか、そういったことを考えていくと、
はい、
はい。
それからストレスに関する基礎研究という、このあたり皆さん、はい、こう大変注目を浴びそうな、はい。
目指しているのが、その性的ストレスということで、例えば、体が疲れたりなんとかっていうのは分かりやすいと思うんですね。でも例えば心がすごいプレッシャーを受けてるのっていうのは表には見えないかもしれない。それを心拍数だったり脳波だったりで定量化することができれば、例えばですけどものすごい動いて運動してる、例えば学生がの身体的なストレスと、動いてはいないけどもずっとこう勉強とか難しいことを考えてる学生の心的心のストレスは決して違わない、それはイコールって言ってもいいだろうということで、でもそういったものは評価されにくい。だから仕事をしていく上でも実はすごい辛い思いしてるっていう人がいたとしても、それは数字になりにくいので、うん、それをなんとか定量化できませんかっていうことを考えています。
あるある。無駄に動いていようとも動いてる人はなんか一生懸命やってるみたいに見えて、ずっと考えてる人は何も考えてないみたいに見えてという、なかなかこの目に見えないものを数値化したり評価するというのになかなか慣れていない方たちが多いですよね。
はい、やっぱり定量化は難しいですね、うん。
なるほどね、はい。それからもう一つ赤字で書かれているのが、高齢者 QOL 向上のための介助機器の製作という、はい、これあたりは大変注目を浴びそうな研究です、
ね。はい、QOL っていうのはクオリティオブライフのことで、まあ、生活の質ということなんですね。でこの生活の質っていうのはもちろん個人によって何を重視するかっていうことで変わってくると思うんです。で今までやってたことができないからできるようになりたいとか、もっとこういうことをやりたいとかいろいろあると思うんですが、まあ、これ今高齢者とはこれ文章書いてるんですが、高齢者に限ったことではないんですが、
障害になった、はい、お持ちの方ですとかいろんな方がいらっしゃる、
どうサポートするか、
はい、
ということで本校新学科の中で、医療移行連携という分野を強化して進めていこうということで、こういうロボットといっても介護ロボットをやっている先生だったりとか、はい、こういう私みたいに生体情報を扱っている先生とか、モーションキャプチャーというかその人の動きですよね、そういうのをやっている先生とかがいますので、その辺でこう一つの集団というかチームを組んで、こういったその困っている人たちをどうサポートするのか、
皆さんも身近にそういう方がいらっしゃるかと思うんですが、在宅看護のための監視ロボットの製作、あるいはこれですね、薬の飲み忘れ防止装置の開発などなどという、はい、これはね本当にね薬飲み忘れちゃうんですよね。
はい、これ実はですね、市内の高齢者介護施設の方から、はい、やっぱりこういう事例があるって伺ったんですね。でその場合は飲み忘れがやっぱりあるっていうのと、飲ます忘れはもっとあってはいけない、もともとそんな多いわけではないと思うんですけども、その時にその絶対に人が関わるのは間違いないんですが、機械としてサポートできればなおいいと。で機械があるからといって人間が注意しなくていいってわけでは決してないんですが、それをさらに完璧なものにするために我々が役立てればいいなというふうにして思っています。はい、
なかなか介護の分野ですとか障害のある方の施設の分野っていうのは大変な手間暇がかかって、それでなくても人材不足で、はい、細かなところに注意が どうしても向かなかったり、欠落したり、悪意ではなくてもそういうトラブルが起きたりするときに、やっぱりこの介護の分野のこう補助金の政策というのはすごくこう期待されているところが大きいんじゃないかと、は
い、だと思います。今有名なところではその介護を補助するロボットで、抱き上げるというのは相当な力が必要なので、それをサポートするというのだったり、歩くときですね、リハビリを支援するロボット、その歩きたいと思ってグッて力を入れたらサポートするっていう、電動アシスト自転車ありますよね、はいはい、あれをその歩行に対してやろうとか車椅子に対してやろうとかですね、そういう支援でちょっとずつはあるんですが、いろんな方向で幅広くサポートでという分野はありますね。
先ほど来この2つをお伺いしてきましたが、周波数解析ソフトの作成、はい、これがちょっととても面白いなと思って、さっき言ったように意思を体の機能がだんだん麻痺していくと、目のちょっとしたまばたきですとか、頬のピクピクっとした筋肉の動きですとか、それでなんとかこう意思を伝えようとするのを相手にこうコミュニケーションの手段として分かるためのそういう分野っていうのもすごい大事だそうですね、はい、ちょっと教えてください。
ここでいう周波数解析っていうのは回数とかもそうなんですけど、例えば心拍数で、私の専門で言うと心拍数がこうドッグンドッグンドッグンって波打ってますよね。であれ一定のように見て、実は一定の時間をかけてドッグン、徐々に速くなって徐々に遅くなってって言って、実はリズムを刻んでるんですね。でそのリズムが声帯のその機能に依存している。例えば寒いってブルブルって震えるのをイメージしてもらえば、そういう風に15秒ぐらいの周期でこうなんとなく実は動いてるとか、30秒周期で動いてるとか、もっと言えば鶏が朝鳴くのと同じで24時間周期で動いてる
あれは24時間周期なんだ。そうなんです。同意できちっと鳴くと思いました、はい、
でそういった周期っていうのは実はもう周波数に出てくるので、じゃあ例えばおっかないビクっていう感情の時にはどういった周波数にその特徴が現れるのかが分かれば、その特徴に出てくるとこれは何らかの体に変化があるかもしれないとか、病気の予知にもつながってくるんですね。はい。だから本来あるはずのない成分が出てくると、あれおかしいぞとか、はい、
そうなんですね。そうすると本来機械とかを返さなくても人間同士が声を出すとか、手で指さすとか伝えてコミュニケーションを取っていた生活のノウハウができなくなった時に、そういう研究がその機能が低下した人のためにサポートできるという、はい、そういう考え方なんです。
そうですね。例えば脳波で言うと、はい、嬉しいと思う時と悲しい時っていうのは脳波の形が違うんですね。でそれを解析する一個はこの周波数の方なので、それでここに出てるってことはこの人は今悲しんでるかもしれないってなると、例えば、その脳波を簡単に検出できるのは、例えば頭につけっぱなしで、
なんかこんな丸いのをビチッとつけるんですね
なんかで嬉しいなっていう感情を思い浮かべると、はい、その例えば嬉しさを増強するような曲がかかったりでもいいですし、例えば、車椅子なんかが右に行きたいなと思うと右に曲がるとか、
なんとなく、ね、はい、自分の意思が何らかの形で体のどこかが動くことに周波数に現れ
て、
は
い、それを利用して制御するとか、そういうふうには使えますね。だから、そうですね、我々の日頃の今言ったその例えば野球のサインみたいに、そのいろんなサインに出してるっていうのをちゃんとそれを検出して利用しようっていうふうに、はい、使っていく形ですね。
サインっていうのはくせ者で言葉に出しちゃうと分かるから走れとか止まれとか、はい、打てとか打つなとかっていうのも独特の、それはその仲間内だけに分かるサインを監督が出したりして、それをキャッチするという、そういうのが周波数がサインを出せばそれをキャッチして制御したりコントロールしたりできるという、どうしてそんな技術が先生こうどんどんどんどんと生まれていくのでしょうか。
やっぱりあれですね、工学の存在意義もそうなんですが、はい、そもそも暮らしを豊かに、人々を便利にっていうのが工学の使命なので、やっぱりより便利によりよくっていうのを考えると、こういうのもあった方がいいだろう、こうできると困ってる人では助かるっていう発想からやっぱり発想していってるんですね。だから技術ありきで押し売りではなくて、困ってることありきで、ではそれを解決するために何が必要かというと、結局そういう開発になっていくと、はい、っていう形だと思います。
そういう研究開発は函館の高専のみならず、先生はいろいろなところのお仲間たちとタグを組んでやってらっしゃるそうですが、
はい、ありがとうございます。それ先ほどちらっと 言ってしまった3期間連携ということで、はい、あの高専の5年間の教育の後にあのその主に高専が行く編入する技術科学大学という学校が日本に2つありまして、はい、長岡技術科学大学と豊橋があるんですが、そこと高専機構、函館ではなくて高専機構とこの3つの機関が連携して3期間連携というのを進めているんですね、はい、その3期間はいろんなテーマをやってるんですが、その中の一つにアシスティブテクノロジー、この福祉介護っていうところがあって、そこを主に函館、あの函館からはいろんなところにもいるんですが、その拠点を函館に置くという形で、我々もそのいろんな先生たちと、はい、その長岡の先生にそのノウハウのすごいあのいろんなことをやってる先生がいらっしゃいまして、でそういった先生方ともこう一緒にやれる機会を得られまして、自分が思ってるけどもちょっと届かないようなこともそういう先生の助けを借りればもしかしてもっと実現できるかもしれないということで、うん、相互にまたいけるんじゃないかなと思っています、
う
ん、はい、
逆に言うとその高専機構というものが実はもっと幅広いところと連携しながらいろいろな切磋琢磨をしながら研究も重ねながらあの私たちの暮らしに役立つようなその研究開発とかそういう製品化とか、はい、そういうところ の, あのお仕事も担っているということなんですね。
そうですね、あの今は3期間連携ですけど、それ以外の連携もたくさんやってますし、
す、ね、
はい、例えば国際教育だったり、はい、いろんなことをやってますので、やっぱりいろいろと、で高専も函館の先生の持ってる技術はこれだけかもしれないけども51高専全国あると、
あ、そうですよね、
はい、この3期間連携も実はその主にやってる、例えば熊本高専の先生とか木更津高専の先生と函館とってやったりするともう日本の北と南ですよね、
あ、
そこで一緒にやってるっていうことで、やっぱりニーズもあったかいところと寒いところでその必要にすらされるもの違うかもしれないですし、やっぱり楽しいですね、それをいろいろ一歩一歩解決していこうということで、はい、
全国に お宝があるということがよくわかりました、
はい、ありますね。
あの最後に、今年も1年間お世話になるわけですので、はい、先生から地域の方々にお伝えしたいメッセージがありましたらお願いします。
はい、この放送としてですね、まあ、あの函館高専という学校がどんなことをしているかっていうのと、どういう人材を育てているのかということが伝わればなというのが大事なんですが、我々のやっていることが皆様の役に立てればと思います。またあの地域のイベント等が結構ありますので、
はい、
前回もその商業施設行って、科学イベントということで体験したりとか、あの出前授業ということで各小中学校小学校ですねに行って実験をを体験してもらったりとか、そういう形で皆様のその科学の、に興味を持ってもらったりとか、いろんな形で貢献していきたいと思ってますので、そういうご希望とかですね、何かございましたらまずは、ご連絡いただければと思っております。
もう何でもご要望をお寄せください。高専宝探し月の第3週の水曜日のこの時間お送りしています。今年も1年間またお世話になります函館工業高等専門学校から今日は准教授の森谷健二先生でした。森谷先生ありがとうございました。
ありがとうございました。